様、今日の日はありがとうございます。今からの貧しさの時もあなたが導いてください、祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。先週末は本当にいいお天気に恵まれな、台風でこうね、一時はどうなるかなと思って、運動会も皆さん多分終わったことと思いますけれども、芸術の秋なのですからなもんですから、こういろいろなところでね、いろんなコンサートが、繰り広げられたりとかしている、ようですが、先週末はですね、私は夜来てる石原美幸ちゃんは坂本議長在住で登録、メンバーのナンバーワンなんですよ、彼女。この、なんですよね。私の家まで申し込み票持ってきた人なんで、お願いします。とか思ったけど、で彼女なんか一番多分長いね。休む ほとんど休むことなくずっと来てるメンバーでもあるんですけど、彼女は役場に勤めてて、時々私が役場に行ったりすると。こんにちはみたいな感じで、あったりとかするんですけどね。時々税金を納めるのをスコーンと忘れてて、督促状が来たりした時に「すいません」とかって持っていたら会計のところにいたこともあってめっちゃ恥ずかしい思いしたことがあるんですけど実はね、坂本議長に私住み始めて主人と結婚してもう30年近くなんですけど、29年かな、私たち29年じゃないか、27年ですね。娘が1歳の時に引っ越したので、でそれからずっと坂本議に住んでるんですけど、坂本議長の調整50周年記念っていう大きなイベントがありまして、で主人と私は記念式典の後に行われる、コンサート、記念コンサートのプロデュースをね、主人と私が引き受けることになって、いろんな坂本議長に、関係しているそのクラシックだったりとかの、ほとんどみんなクラシックなんですけどの、いわゆる演奏者、ともにその演奏会を開くっていうのを午後ねずっとあったんですね。午前中は式典が日曜日でしたけど、午後から式典がコンサートがある。で土曜日はコンサートのためのリハーサルがずっとあって、でも週末はもうどっぷりそちらの方に行ったんですけどね。で今回記念の歌を作ってほしいって言われて、最初歌詞を募集しますっていう話だったんですけど、誰も募集しても誰も応募してこないし、ああそんなもんかと思って、じゃあすいません金村さんよろしくお願いしますって言われて、勝手に振られちゃってはいみたいな感じですよね。結局もう結構ギリギリまでなんだかんだってもう書かなかったんですけど、主人が大体のこんな感じの1番2番3番で言えばあとこんな感じってでもそこをいっぱい手直しして曲を最終的につけて、でそれを録音して、でその出演者全員にそれを配って楽譜も作って渡して、で最後のフィナーレでこれを皆さんで歌いましょうっていうことになったんですね。でウォーレンにもね途中手伝ってもらってカラオケを作るっていうこと、ただ音響のシステムがもう坂本議長も公民館ホールがあるんですけど、大きいホールがあるんですけど300、400人ぐらい入るだけど、設備がとても古いのでモニター環境があまり良くないのでカラオケとの兼ね合いがうまく多分いかないでしょうっていうことになり、将来的にね多分また彼に正式にお願いするだろうなとは思ってるんですけど、こうそれを作ってね、こういろんな人たちに歌ってもらう、もう本当に最終的にステージに上がったの全員で50人ぐらいのコーラスグループだったりとか、坂本議長出身のプロのビオラの演奏者、東京のね芸大とか卒業してもうプロでやってる方とか来て、 で一緒に演奏して、なんかねその、まあ、ハラハラドキドキですよね。こうなんかこうやっぱり全く知らない人たち、同じ町内に住んでてもあんまりこう交流がなかったりすると、こうやっぱりこうどういうところでこうなんかこう、まあ、してやね、他の人たち、私たち以外はみんなクラシックなもんですから、こうちょっと私たち異端児みたいな、異端児がプロデューサーしてるわみたいな、そんな感じでちょっと見られても嫌だし、とにかくもういつもこうとにかく挨拶だけはきちんとしましょうっていう感じで、もうありがとうございます、よろしくお願いしますみたいな、もうとにかくそればっかまあでもおかげですごいいい勉強にはなったんですけどね。で実はコンサートの後に、坂保木町は岩手県の大槌町っていうところと、コネクションがありまして、ずっと坂保木町はその大槌町 の, まあ、被災されたね、東日本大震災で、でそこ の, とこう姉妹都市ではないんですけども、こうずっと支援している感じで、実はそこから町長さんが来られて、大槌町で本当は講演会をコンサートの後に開く予定だったんですけど、台風の影響で東北の方もちょっと影響が残るであろうと思われる、っていうところで、まあ、そこからのねこうが来ることができなくなってしまい、ただプログラムにね、みんなコンサートに配られたそのプログラムの中に、大槌町とか、まあ、岩手県の、新聞にも、載ったそうです。本当にこの詩がとても心を打つというか、まあこれは私たちみんなに共通することなのかなと思って、これをちょっと私自分の手帳にプログラムの中に入ってたこの詩をね、そのままあと今入れてるんですけど、これがこんな風に書いてあります。これは何人かな、アメリカ人だと思います。ノーマ・コーネット・マレックさんという人が詩を書きました。でこれは訳されて2017年の3月11日、ですから去年ですね、去年の3月11日の岩手日報、だから岩手の方の新聞に、載った詩なんですよね。でちょっと読んでみたいと思います。最後だと分かっていたならっていう詩のタイトルです。最後だと分かっていたなら、あなたが眠りにつくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はもっとちゃんとカバーをかけて神様にその魂を守ってくださるように祈っただろう。あなたがドアを出ていくのを見るのが最後だと分かっていたら、私はあなたを抱きしめてキスをして、そしてまたもう一度呼び寄せて抱きしめただろう。あなたが喜びに満ちた声を上げるのを聞くのが最後だと分かっていたら、私はその一部始終をビデオに撮って毎日繰り返し見ただろう。あなたは言わなくても分かってくれていたかもしれないけれど、最後だと分かっていたら、一言だけでもいい、あなたを愛していると私は伝えただろう。確かにいつも明日はやってくる。でももしそれが私の勘違いで今日で全てが終わるのだとしたら、私は今日どんなにあなたを愛しているか伝えたい。そして私たちは忘れないようにしたい。若い人にも年老いた人にも、明日は誰にも約束されていないのだということ。愛する人を抱きしめられるのは今日が最後になるかもしれないこと。明日が来るのを待っているなら今日でもいいはず。もし明日が来ないとしたら、あなたは今日を後悔するだろうから。 微笑みや抱擁やキスをするためのほんのちょっとの時間をどうして惜しんだのかと、忙しさを理由にその人の最後の願いとなってしまったことをどうしてしてあげられなかったのかと。だから今日あなたの大切な人たちをしっかりと抱きしめよう。そしてその人を愛していること、いつでもいつまでも大切な存在だということをそっと伝えよう。ごめんねや許してねやありがとうや気にしないでを伝えることを、時を持とう。そうすればもし明日が来ないとしても、あなたは今日を後悔しないだろうから、というね、ノーマさんの、詩ですね。で、岩手日報では明日が来るのは当たり前ではない、3月11日を全ての人が大切な日を思う日にしましょうということで、私たちはいつも毎日生活していて、明日は必ず来るっていうふうに信じて、多分もしかしたら、毎日生活してるかもしれないけれど、でも 3.11 を経験した人たちというのは、その明日が、まあ、ある意味断ち切られたという、断ち切られたという意味を、言い方はかもしれない、語弊があるかもしれないですけど、私たちには明日は約束されてないよっていうことを、まあ、言われてるんですよね。で、この詩もその通りで、本当にあなたが眠りにつくのがね、見えて、もっとちゃんとあなたにおやすみなさいとか、愛してるよとかっていうことが、最後にこれが最後だと分かってたら言うじゃない。例えばもう本当に瀕死の人がベッドに横たわっていて、もうお医者さんからお手上げ状態というふうに見放されて、で、まあもしね、もしかしたら今日が最後かも、今日が山場ですよ、今晩が山場ですよ、でお医者さんに宣告された時には準備はできますよね。だけどもしかしたら交通事故かもしれない、もしかしたら自然災害で私たちの命が今日終わってしまうかもしれない、もしかしたら急病で急変して心臓発作で自分の命がそこで、ここで終わってしまうかもしれない。若い人にも年老いた人にも明日は誰にでも約束されていないのだということを忘れないようにしたいっていうことをね、あのこの詩は言ってるんですね。まあ、この大津町 の町長さんが何を、講演会で話そうとされたのかは分からないです。もう来れなかったので。でもこの詩が中に入っていたっていうことは、すごくやっぱり、私たちに伝えたいことがあったんだろうなということを覚えますね。ある牧師さんは、出かけるときに必ず奥様がいるときね、奥様に向かって愛してるよ、じゃあ行ってくるねって言って、玄関を出るそうです。皆さんも知ってる先生です。ゴスフェスにもよく、ね、出てらっしゃる河村、GMGC の河村牧師ですね。彼はいつも出かけるときに愛してるよって言ってお家を出るそうです。なぜなら自分がもしかしたら出た先でどういう状況に遭うかもしれない、そこでもしかしたら、自分の命はそこで終わってしまうかもしれない。もちろん私たちは、将来に向かっていろんな目標に向かってこう一生懸命、努力をね積み重ねている、中で、いろんな目に遭ってしまうことももちろんあるんですけれども、だけど伝えるべきこと、言うべきこと、私たちにもし、あるとしたら、どんなに忙しくても、どんなにイライラしてても、どんなに相手が気に食わないような状況にあったとしても、 これはやっぱり、伝えるべきことで、それと同時に、多分川村先生がそれをされるということは、本当に自分は、神様の御手の中に、ね、人生委ねている神様の御手の中に、自分の人生があるから、もちろん愛してるよっていう言葉も伝えるけれども、自分がもし、この地上での命が終わって神様のもとに帰っていっても、神様は必ず、家族のことを導いてくださると、信じてらっしゃると思います。私も一緒なんです。今朝も主人が、後から主人はお昼頃出るって言ったので、私も今はもうだんだん、ね、年を重ねていくと、こういろんなことが出てきますので、こう主人には、あ、これから行ってくるねって、行ってくるねって、愛してるよって言って、こう小っ恥ずかしいと思わないで、自分の気持ちを本当にこうやっぱり伝える、神様に私たちは愛されている尊い存在であって、また自分の家族も、本当に愛されている存在であるということ、そして私たちの命が本当にどういうふうになるかわからないけれども、でもそういう中でも私たちはこういう形で忘れてはいけない、若い老いも若きも、いろんなことに巻き込まれる可能性はあるよっていうことをね、こう書いた詩なんだなというふうに、思います。ですから私たちが忘れてはいけないことは、私たちが本当に伝えるべき言葉、は本当に伝えていきたいなというふうに、思います。一言お祈りしたいと思います。神様、私たちの、中に本当にあなたの愛をくださっていることを感謝します。どうか、私たちが愛されていることを思い出して、そして、神様、どうかあなたが、本当にそれぞれの人生の、ことを責任を持って面倒を見てくださる方なので、神様、どうか何か、突発的なことが起こったとしても、神様、どうかあなたを思い出すことができますように、イエス様の名によってお祈りします。はい。